舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のゲストをご紹介します。舞鶴引上記念館より主幹の志賀陽一さん、世界記憶遺産推進係の白波博子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人お越しいただいておりまして、いろいろお話をお伺いしたいんですが、まずは現在開催中の企画展からお伺いしたいと思います。志賀さん、ウズベキスタン抑留ということでウズベキスタン展が、はい、今、はいはい、開催になってるんですね。
はい、はいはい、東京オリンピック、パラリンピック2020が、まあ、来年の夏行われます。でそれを1年後に控えたこの夏に、ウズベキスタンはもともとソ連領で日本人抑留をされていた抑留地であったわけなんですけども、はいはい、そのウズベキスタンでのその抑留に焦点を当てまして、70年以上経った今、うん、その当時の日本人抑留者の、まあ、抑留の歴史とその方たちが残した、うん、従事した労働で残した功績が、まあ、縁となりまして、引上港の舞鶴市がウズベキスタンと、ホストタウンになったと、ウズベキスタンのホストタウンになったという経緯、うん、まあ、奇跡を、まあ、追うということを目的に開催することにしております。
はい、このねウズベキスタンという国の名前、最近舞鶴でもよく耳にしますよね。東京オリンピック2020でちょうどね柔道とレスリングの選手のホストタウンとしてこの舞鶴市が選ばれているということ で、はいはい、このウズベキスタンという国名は皆さんもちょっと耳に馴染んできたんじゃないかなと思うんですが、実はねウズベキスタンとのこう関係っていうのはここ最近始まったことではなくって、はい、ということなんですよね。46万人のシベリア抑留体験者を迎え入れた引上の町舞鶴なんですが、旧ソ連領で抑留地の一つだったウズベキスタンということで、70年以上の時を経て抑留の歴史が国際的なスポーツと平和の祭典での交流につながった奇跡を追うというのがこのウズベキスタン抑留、抑留から交流へという今年度の企画展なんですよね。
そうです。
はい、そしたら今回はどういったものが展示されてるんでしょうか。
はい、今回の、まあ、展示の、まあ、主なものとしましては、当時のウズベキスタン抑留者が舞鶴港に引き上げる前に、うん、まあ、現地のウズベキスタン人から譲り受けたタバコケース、
タバコケース
と、まあ、その抑留体験者自身が抑留と、うん、抑留中のことと引き上げの時の体験を記した手記なんかを、実物を初展示しております。で特にタバコケースなんですけれども、うん、まあ、旧ソ連軍によってウズベキスタンの首都タシケントに抑留されて過酷な労働を強いられた日本人と一緒に働いた現地の民間の方がとの間で交流があったということを裏付ける貴重な資料だと思っております。
はい、ということでね、今2つご紹介がありました。手作りのタバコケース、そして手記ということですね。でこのタバコケースというのが現地の方とこの日本人抑留者との交流の、まあ、証ということで、
そうですね、
はい、飾られているということなんですよ ね、はい、他にはどういった資料がありますでしょうか。はい、
その他にも、まあ、実物資料としまして、うん、抑留中に使用されていた帽子ですとか、
はい、
防寒着、ブーツ、まあ、火打ち石なんかの生活用品ですとか、
はい、
あと、まあ、日本人抑留者が建設に、まあ、従事したといわれるナボイ劇場、
はい、
オペラバレエの劇場なんですけれども、それに、まあ、そこに今でも、飾られている、プレートですね、うん、ナボイ劇場の建設に日本人が参加して完成に貢献したと刻まれています。そのプレートの実物再現、そのプレートを再現した実物を展示しております。
はい、ね、他にもいろいろありましたね。防寒着ということは寒かったということなんですかね。
そうですね、まあ、時期によってはマイナス20度ぐらいまでになる地域と聞いておりますので寒かったと思います。
はい、 い、ね、そんな過酷な中、ね、強制労働を強いられたということなんですが、その当時着ていた防寒着であったり、あとは火打ち石のセット、そして帽子ですね。そして先ほどプレートというふうにおっしゃってましたけれども、日本人抑留者が建設されたというナボイ劇場に、今でも飾られてあるプレートのレプリカが、
そうです、
はい、レプリカです、展示されている、はい、ということなんですね。はい、見どころがたっぷりなんですけれども、このナボイ劇場というのはどういった劇場なんでしょう。
はいはい、あのウズベキスタンには、約2万5000人がの日本人が抑留されたと聞いております、はい、その中で、首都タシケントの、まあ、収容所には457名の方がいらっしゃいまして、その方がそのナボイ劇場の建設に、まあ、従事させられたと、従事したということです。でその方全員が舞鶴港に後に引き上げ、まあ、2人の方は亡くなられたんですけども、455名の方が引き上げてこられたということです。そのナボイ劇場っていうのが、戦後、まあ、20年経った昭和41年にタシケントに大地震が襲いました。その時に多くの建物が壊れたんですけれども、この日本人抑留者が作ったナボイ劇場は、はい、傷一つ無傷なく無傷で、避難所として使われたというようなことで、でウズベキスタンの方たちは、その建物劇場を作った日本人 の、 その仕事ぶりというか功績が、まあ、すごいなということで、かなり、感謝と尊厳の念を持って友好的やというふうなことで、今 の、 そのホストタウンにもつながっていった経過になります。
なるほど、ね、すごいですね。そのナボイ劇場というのは当時その日本人2万5000人の方がその抑留されていたということなんですが、そのうちの450人くらいの日本人の方がこの建設に従事されていたということなんですね、
はいはいはい、
でその皆さんがもう舞鶴に引き上げてこられたということなんですが、はいはい、その当時その日本人が建設したナボイ劇場、うん、ね、昭和41年の大地震で、うん、そのウズベキスタンの町の建物がみるみる壊れてしまう中、
7割近く潰れたと、
あ、うん、このナボイ劇場だけは無事に、
う
ん、残っていて、もう日本人 の、 その仕事ぶりにもう皆さん感激されたと。
そうです。
それで今でも日本人に対してそういった尊敬の念を持ってくださっていて、大変このウズベキスタンでは親日家の方が多くいらっしゃるということで、
そういうことですね。
本当にすごいですね、はい、もう本当に過酷な状況の中、食べるものもなくフラフラになりながらきっと一生懸命建てた、
そうですね、
ものだと思うんですけれども、はい、うん、そんな風にね、今でも現存して使ってくださって、 そして日本人は素晴らしいということで言い伝えてくださっているということなんですね。
そういうことですね、はい、あの、あるお母さんは子供に、うん、あの日本人の働きぶりとか、あの、まあ、ロシア人、ロシアの方、ロシアの人が見張っていなくても頑張って働く日本人ああいうとこを見習えとかいうようなことで、うん、日本人はすごいなということが伝えられているようです。
いや、ちょっと気を引き締めないといけないですね、はい、なんか誰にも見てないからいいやって思っちゃったりしますもんね。
そうですね、はい、
そうじゃなくても誰も見てなくても日本人のように働きなさいよっていう風に ね、
ね、
ウズベキスタンのお母さんたちが言っておられるということ で、
そうです、ね、
もう我々日本人ももうね、うん、気を引き締めて、
そうです、
ね、誰も見てないところでも頑張りたいなと、ね、
私らも尊敬する感じ
ですね。
そうですね、
本当に尊敬したいと思います、はい、それではここで一曲お届けしたいんですが、白波さんからリクエストをお伺いしております。曲紹介お願いします。
はい、戦後、大ヒットしました岸壁の母なんですが、
はい、
今は坂本冬美さんがあの思いを受け継いで歌っておられますが、
はい、
引き上げの史実も、岸壁の母とともに今後も語り継いでいきたいなという願いを込めて、はい、この曲を選びました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由加がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴引き上げ記念館より主幹の志賀陽一さん、世界記憶遺産推進係の白波博子さんにお越しいただいております。先ほどね、志賀さんの方から現在開催中のウズベキスタン抑留の企画展についてお話をお伺いしたんですが、ここからは白波さんにお話をお伺いしたいと思います、
はい、
あの昨年ですね、
はい、
舞鶴引き上げの日が 制定されたとお伺いしたんですけれども。
はい、そうなんです、はい。舞鶴市では、引き上げやシベリア抑留の史実を次世代へ継承することを目的としまして、はい、10月7日を舞鶴引き上げの日と制定しました。
はい、はい、どうして10月7日なんですか。
はい、この日はですね、今から74年前、昭和20年に第二次世界大戦が終結しましたけども、はい、国外には、およそ660万人ものたくさんの日本人がいらっしゃいまして、はい、その方々を日本へ帰国をさせる国の事業引き上げが、うん、行われたんですが、はい、その引き上げにおいて舞鶴港は引き上げ港の一つに指定をされまして、はい、舞鶴港に初めて、引き上げ船雲仙丸っていうのが入りまして、でその日が昭和、20年の10月7日ということで、その日を舞鶴引き上げの日と制定をしております。
そうだったんですね。
はい、
はい、昭和20年10月7日に引き上げ船の第一船となります、はい、雲仙丸が舞鶴に入港したことにちなんで、はい、10月7日は舞鶴引き上げの日ということで、
はい、はい、そうなんです、
はい、制定されたということなんですね。
はい、
はい、日本全国にいろんな、ね、引き上げ港があったということなんですが、はい、この舞鶴が一番も最後まで受け入れていたということなんですよ。
はい、この、はい、昭和20年の10月7日から、13年の長きにわたって、はい、引き上げ者をお迎えをしまして、中国とか東南アジアとか、そして抑留されてなかなか帰ることができなかったシベリアに抑留された方々の迎え入れもたくさん行っておりまして、はい、舞鶴港では約66万人と、帰国ができずに亡くなられた1万6000柱の遺骨の迎え入れも行いました。
はい、ということでね、13年間にわたる長いこう引き上げの歴史が始まった日ということで ね、10月7日なわけなんですが、はい、その後も66万人の方を、ね、はい、受け入れて、そして残念ながら、ね、帰国が叶わなかった1万6000柱の、ね、はい、ご遺体もこの舞鶴では、ね、はい、受け入れてということなんですよね。
はい、そうですね。
やっぱりこの舞鶴市民というのはそういう温かくこう迎える街というような歴史なんでしょうかね。はい、
そうですね、疲れ切った引き上げ者の心を癒すために、うん、戦後食べるものとか着るものとか決して豊かではなかったと思うんですけども、家の方からお茶をこう持ち出してみたりとか、ふかし芋を引き上げ者に配って、はい、引き上げ者の心を癒したっていうことが伝えられていまして、
はい、はい、
で引き上げのその歴史と合わせて、こういったその舞鶴市民の温かさっていうのも、はい、昭和20年10月7日から始まった舞鶴引き上げの歴史として、うん、語り継いでいきたいなと考えています。
はい、ね、こういった、ね、市民の温かさっていうのはなかなかこう、ね、紙面にね、文章として残ったり何かこう資料として残ったりするものではないですよ ね、
そうですね、
無形のものなのでね。だけれどもやっぱりその経験者の方がずっと覚えてくださってるわけですよ ね、
う
ん、
そうですね。
この戦後の何も、ね、特に食べるものとか着るものとかあまり豊かではなかった時代に、はい、その舞鶴市民の皆さんがもう自分の家からお茶だったり、はい、ふかし芋だったりこう差し入れしてくださって、はい、温かく声をかけて迎え入れてくださった、
はい、
そういったこの市民の優しい気持ちっていうのも、はい、引き継いでいきたいなと。
そうですね、語り継いでいきたいですね。
はい、はい、ということでこの、はい、ね、この舞鶴引き上げ記念館ではそういった思いも、はい、その継承していきたいということでプロジェクトが立ち上がった、はい、ということなんですね。
そうなんです、はい、この制定をきっかけとしまして、今年から3年間かけて、市民認知度 100% プロジェクトっていうのを立ち上げました。
はい、
はい、こちらにつきましては、3月、今年の3月に全国から募集して市民投票で決定した舞鶴引き上げの日のロゴマークっていうのがあるんですけども、うん、それを活用した PR 活動を、市民の皆さんと一緒に取り組みたいっていうことを考えていまして、
はい、
はい、ロゴを活用したポスターとか、うん、のぼり旗とか、はい、車に貼るステッカーとかを掲示とか掲出をして PR を行うんですけども、
はい、
はい、市内の事業所とか団体や個人の方でこの活動にご協力いただける方々の募集を現在行っています。
はい、はい、そうだ、広報舞鶴に確か載ってましたよね。4つぐらいにこうロゴマークが絞られて、
はい、
この中から選んでくださいみたいな。
はい、そうなんです。
結局どんなロゴデザインが選ばれたんでしょうか。
そうですね、引き上げ船をこう イメージというかした、はいはい、船のマークの、はい、ロゴになってるんですけども、
はい、
はい、東香川市の、 はい、方からこう応募いただいた作品に決定してます。
はい、ね、船とあとこの鐘の、
そうですね、鐘が、はい、デザインされてますね。
デザインされているロゴに決まったということなんですね。はい、で、このロゴを活用した、はい、まあ、ポスターだったりステッカーだったり、はい、のぼりだったり、はい、でいろんなところでこの活動を皆さんに知ってもらいたいということで、
そうですね、はいはい、まずは知っていただきたいということで、うん、はい、で、あのポスターとかの他にもですね、あのその団体とか会社の機関誌とか、うん、ホームページであの引き上げの日のことを載せてもらったりとか、うん、社内研修で引き上げの出前講座を活用してもらったりとか、はいはい、引き上げ記念館にお越しいただいたりと、いろんな形でその引き上げやシベリア抑留のその情報を発信する活動っていうのを、うん、あの市民の皆さんと、うん、あのしていきたいなっていうことを考えていますので、うん、ぜひあの皆さんご協力いただければと考えていますので、はい、お願いいたします。
はい、ありがとうございます。先ほどご紹介がありました舞鶴引き上げの日ということで10月7日に制定されたわけなんですが、これをまずはこの市民の皆さんにこう知ってもらおうということですよね。はい、で、引き上げ記念館さんの方でずっと、ね、発信はされてますけれども、はい、もう市民みんなで、
そうですね、町ぐるみでこうお迎えをしましたので、町ぐるみで伝えていきたいなっていう思いでおります。
はい、ということでね、はい、ぜひご協力いただけます。この市民の皆さんだったり団体事業所の募集を今されているということですね。
はい、
はい、どんなことに協力できますでしょうか。そのポスター貼ったりとか。
そうですね、うん、はい、あのいろんな形でこう情報を、ね、あの発信していただきたいなって、でいろんな、まあね、アイデアとかがあったらもうお気軽に、うん、あの記念館の方まで、はい、お話しいただければと思ってますので、
はいはい、ということでできることで協力していただければということですね。
そうなんです。
一人から OK ですか。
あ、OK です、大丈夫です、
はい、ということでね、団体はもちろん個人でも OK ということですので、ご協力いただける方は引き上げ記念館までお問い合わせいただきたいと思います。電話 0773-68-0836 0773-68-0836 番です。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。ということで本日は舞鶴引き上げ記念館からお二人お越しいただきましてお話をお伺いしております。最初は現在開催中の企画展ウズベキスタン抑留、抑留から交流へについてお話をお伺いしました。肝心な期間を私言ってなかったですね、失礼いたしました。7月13日土曜日から始まっております。9月30日月曜日までの開催です。この開催期間中の休館日は7月18日木曜日、9月19日木曜日となっております。場所は舞鶴引き上げ記念館企画絵画展示室となっております。そして先ほどね、白波さんからお話がありましたけれども、この舞鶴引き上げの日が10月7日に制定されましたということですね。これをもう舞鶴の市民皆さん、はい、もう 100% に知ってもらいたいということ で、 で、ね、はいはい、あのプロジェクトの方を立ち上げたということですので、はい、この市民の皆さんもできることで、はい、ね、あのポスター貼っていただいたり、はい、ステッカー貼っていただいたり、あの、はい、ネットで情報を発信していただいたりとか、はい、ぜひご協力をお願いしますというお話でした。はい、さあ、このね、舞鶴引き上げ記念館ではもうすぐ紙芝居スペシャルデーが開催になるということなんですけれども、
はい、そうなんです。あの、はい、8月11日の日曜日なんですけども、はい、引き上げ記念館の、セミナールームで、10時から、はい、紙芝居スペシャルデーっていうのを開催します。はい、シベリアとかウズベキスタン抑留とか、あと引き上げに関連した紙芝居をするんですけども、はい、またですね、絵本の朗読もありまして、その合間にオカリナの演奏も、はい、する予定になっておりますので、はい、皆さんぜひお越しいただきたいと思っております。
はい、ね、あのオープニングでもお伝えしたんですが、8月15日は終戦記念日ですということで、はい、この終戦記念日を間近に迎えた8月11日の日に、はい、開催になります。はい、親子やご家族で改めてこの、ね、平和の尊さを感じてもらえるような紙芝居に ね、なるかと思うんですけれども、はいそうですね、はい、シベリア抑留だったりそのウズベキスタンにまつわる紙芝居もあるです
ね、はい、ねごめんなさい、絵本になりますけども、あ、絵本です、はい、ボランティアの方が読んで、うん、いただく予定になっておりまして、当日はセミナールームのスクリーンでご覧いただくことができますので、はい、ちょっと見やすい形で、はい、皆さんにお伝えしたいと思っておりますので、はい、またお越しください。
はい、ということで、はい、NPO 法人舞鶴引き上げ語りの会の会の皆さんによります紙芝居、はい、そしてボランティアの方によります絵本の朗読とオカリナの演奏ですね、はい、この演奏は、紙芝居と朗読の合間に演奏してくださると、はい、そうです、いうことなんですね、はい、はい、でスクリーンに映し出されますので大きな画面でご覧いただける、はい、ということなんですね、
はい、そうです、
はい、これ時間は何時でしょうか。
時間はですね、10時から始まります。
はい
はい、で12時から1時の間はちょっとお休みになりまして、また1時から始まりまして、4時までの予定になっておりますけども、うん、当日は入館料が無料ですので、うん、何回でも無料で入っていただけますので、うん、はい、
はいはい、ということでこのね紙芝居スペシャルデーは8月11日日曜日祝日に開催となります。はい、場所は舞鶴引き上げ記念館セミナールーム。普段は入館料かかりますがこの日は無料ということなんですね。
はい、終日、はい、入館料無料となっておりますので、はい、お越しください。
はい、こちらの紙芝居と絵本の朗読は午前10時から11時から、そしてお昼を挟みまして午後1時から2時から3時からの全部で5回ですかね。
はい、そうですね、
はいはい、その合間にオカリナの演奏があると、
はい、
はい、いうことで、その各時間内容が変わるんでしょうか。
あ、そうですね、同じものもするんですけども、はい、内容は、はい、異なりますね。違うのをこう順番にするっていう形になりますね、
はいはい、なのでね午前中見てちょっと1回どっかお昼食べて、
はい、
でも1回入ってきていただいても OK と。
そうですね、はい、またホームページの方にもプログラムを載せる予定ですので、またご確認いただきたいと思います。
はいはい、ぜひねこういった紙芝居や絵本の朗読を通してご家族でねこの夏休みに平和の尊さを感じていただけたらなと思います。
はい、
そしてこのね舞鶴引き上げの日なんですが、実はこの FM 舞鶴でも新しく番組としてお知らせしてくださるということなんですね。
はい、そうですね、8月の9日金曜日と、9月の13日金曜日、そして10月の11日の金曜日の3日間なんですが、FM 舞鶴さんにお世話になりまして、舞鶴引き上げの日メモリアルラジオと題しまして、うん、引き上げ記念館にまつわる人々をゲストに お迎えをしまして、はい、いろんなお話をお伺いする番組を、はい、させていただく予定です。
はい、はい、ということで舞鶴引き上げの日メモリアルラジオということで全部で3回放送があると、はい、はい、いうことなんですね、
はい、
第1回目がもう来週になるんですね、
はい、そうですね、初回は、はい、記念館の方で語り部として活動していただいている中学生の語り部さんに、うん、はい、登場してもらう予定で、はい、いろんなお話を聞きたいと思っています。
はい、はい、そうだ語り部さんね、中学生の子もいらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです、うん、はい、
その若い世代から見たこの引き上げというお話も、
ね、そうですね、
聞かせていただけるのではないかと思います。
はい、
はい、この舞鶴引き上げの日をきっかけとして次世代を担う若い世代へ支持を継承していくということなんですが、
はい、
現役の中学生の語り部さんにもご出演いただく予定となっております。はい、第1回目の放送が8月9日金曜日の午前9時6分、ちょっと中途半端ですけど9時6分から9時26分までの20分番組ということですね。
はい、そうですね、
はい、再放送もあるということなので、
はい
はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ということでね、こういったことをきっかけに、はい、どんどんこのね舞鶴市民の皆さんがこの引き上げの日知ってほしいです
よね。はい、そうですね、知っていただきたいですね。
そして皆さん一人一人がね、こう平和を思って、はい、こう穏やかなね構成をつないでいっていただけたらいいですよね。
そうですね、うん、はい、
ということで本日の待ち人来たるのコーナーは舞鶴引き上げ記念館より主幹の志賀陽一さん、世界記憶遺産推進係の白波ひろこさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。